元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙7章23節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙7章の学びをしていますが、23節。また彼らの場合は、死ということがあるため、勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。言い換えれば、旧約聖書におけるアロンの祭司職は、いつでも死によってその都度、その働きは終わったということです。モーセが死んだと同じように、アロンも死にました。前にも言いましたが、アロンの死はイスラエルにとってモーセの死に勝るとも劣らない大きな損失であったと思います。彼の死によって人々は大祭司を失ったからです。彼らと共に荒野を行き、彼らを知り、理解していたアロンが死んだのです。今彼らは新しい祭司を持たなければなりません。でもあなたにとっての祭司は変わることがありません。あなたのために取りなしをしてくださるために、キリストが神様の右の座にいつも生きておられるからです。24節。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。主イエスはもう死なれることはありません。主は一度あなたの罪のために死なれましたが、二度と死なれることはないのです。主はいつでもあなたのためにそこにいてくださいます。そして御霊を通して、あなたが神様の御言葉がわかるようにしてくださるのです。次の説は、おそらくこの箇所全体の鍵となる説で、福音のまさに心臓部です。ヘブル人への手紙7章の25節。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。したがってと、ここにもう一度前後を結ぶ接続詞が使われていますが、この言葉を通して、これまで述べられてきたことと、またこれから言われようとしていることを結びつけるのです。いつでも生きていてと書かれていますが、まず第一に、キリストは死んでいるのではなく、生きておられると聖書は述べています。今この瞬間、主は生きておられます。私たちは、キリストの死と蘇りを強調しますが、それを超えて先に行くべきです。私たちは生けるキリストと関係があるのです。私たちはもはや肉によって主を知っているのではありません。私たちは今日、神様の右手におられる偉大な大祭司として主を知っているのです。私たちはそこに強調点を置く必要があります。主は私たちを救うために地上で死なれましたが、私たちの救いを保ってくださるために、天で生きておられるのです。ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますと書かれています。主はあなたを救い続けることがおできになるのです。完全にとは、はじめから最後までずっとという意味です。主は完全に、完璧にあなたを救うことがおできになります。主は今、この瞬間まで一匹の羊も失われたことのない偉大な羊飼いなる方なのです。 主は決して一人もなくされることはありません。あなたも主の羊の一人であるなら、自分は迷子になってしまうのではないかと感じることもあるかもしれませんが、主はあなたのために天におられ、あなたを絶えず見つめておられるのです。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからですと書かれています。取りなしとは実際仲裁を意味します。主はあなたのために仲裁をしてくださるのです。パウロは救いの確かさについて次のように述べています。ローマ人への手紙5章の10節。和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。またヨハネは救いの確かさを次のように述べています。第一ヨハネ2章の1節。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。弁護する方というギリシャ語はパラクレートという言葉で慰める者、私たちの側に立ってくれる人のことです。この方は義なるイエス・キリストです。主が行われることはすべて正しいのです。主が行われることはすべて正義です。あなたはこのような主の命によって救われているのです。ヘブル人への手紙7章の26節。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。キリストはまさにあなたにとって必要なお方です。またここには清くとありますが、これはすなわち神様との関係の中で清いということです。主は清いお方です。また、悪もなくとは悪意もずるさも調子の良さもないという意味です。あなたが罪を犯したときに主がその罪から救い出してくださるのは主が巧みな弁護士だからなのではありません。主があなたのために罪の代価を支払ってくださったからであり、その代価は完全に支払われているからです。また、汚れもなくとは、主がどんな道徳的な不純からも離れておられることを意味します。これが私たちの時代の冒涜的な映画や歌や文学に対する神様のお答えです。聖書は主イエスが道徳的な不純から離れておられたことをはっきりと述べています。また主は同時に罪人から離れておられました。主は私たちのような肉体を持っておられましたが、それでも私たちのようではありませんでした。主の敵たちは、主が主税人や罪人たちと交際をすると言って主を非難しました。確かに主は彼らと交際はされましたが、彼らの中の一人ではなかったのです。主は罪人から離れておられました。ヘブル人への手紙7章の27節。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。主イエスはご自分の罪のために生贄を捧げる必要はありませんでした。なぜなら主には全く罪がなかったからです。ですから主は一度だけ死なれたのです。旧約聖書の継続的な生贄はとても古くなりましたし、とても厄介だったに違いありません。繰り返し生贄を捧げることはなかなかくたびれることだったと思います。ヘブル人への手紙7章の28節。 律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。旧約聖書の大祭司は自分のための生贄を捧げなければなりませんでした。しかし主イエスは一度もそのようなことはなされませんでした。あなたには触れることのできる、また手を伸ばせば届く大祭司がおられます。主はあなたを助けるためにそこにおられ、またあなたを深く憐れみ理解してくださいます。でも同時に主は清く、悪も汚れもなく、罪人から離れておられるお方なのです。さて、マギー博士はここで改めて時間を取り、ヘブル人への手紙の著者について次のように述べています。はじめの方でも述べましたが、私はパウロがヘブル人への手紙の著者であると信じています。インターナショナルスタンダードバイブル百科事典に書いているある著者によれば、ヘブル人への手紙の著者が誰であるかを決定する要素は、伝統と歴史はヘブル人への手紙の著者が誰であるかという質問に何の光も与えないということだと言います。このことを最初に考慮したいと思いますが、なぜなら私たちはこの著者の意見に賛成しないからです。私たちはむしろ歴史と伝統がこの質問に答える決定的な意見に助けを与えていると信じているからです。さらにこの著者はインターナショナルスタンダードバイブル百科事典2巻1357ページに次のような文章を載せています。ちょっと長いですが、以下に引用します。だから私たちは著者を探すことにおいて、書簡自体が与える証拠に頼るが、それはもっぱら推論的である。著者がヘレニスト、つまりギリシャ語を話すユダヤ人であったことは確かだと思われる。彼は旧約聖書の聖句と、またユダヤ人の宗教的考え方、また礼拝に通じていた。彼は自分たちの神聖な歴史、伝統、そして制度の遺産を主張している。そして詳しい知識と情熱を持ってそれらについて長々と語っているので、不可能ではないにしても、ユダヤ教への改宗者、あるいは異教から改宗したクリスチャンという可能性はなさそうである。ただし彼は旧約聖書70人訳でしか知っておらず、ヘブル語からずれる箇所でさえも70人訳に従っている。彼は新約聖書で匹敵するのはルカの書いたものだけという純粋なスタイルと豊富な語彙を持ってギリシャ語を書いている。彼の精神にはギリシャ語の哲学者、フィロンの著書に最もよく知られているヘブル人とギリシャ人の考え方が組み合わさっている。彼の全般的な予評論的考え方、偶話の手法の使い方、多くの言い回しの取り入れ方もアレキサンドリア式の考え方に最もよく知られており、すべてはヘレニズム的な精神を明らかにしている。それでも彼の根本的な着想は、パウロの考え、またヨハネの著書と全く調和しているのである。キリストに帰された中心的な地位、主のご人格の高い評価、救いに関する死の意義、倫理的な教えの全般的な傾向、禁欲主義に対する著者の反対、支配者や教会の教師たちに対する尊敬といったすべてのことが、著者がパウロの考え方に支配されているクリスチャンの集まりに属しているという結論を確認している。著者も彼の読者たちもイエスの個人的な弟子ではなかったが、主に耳を傾けた人々から福音を受けた。そしてその人々はすでにこの世にはいなかった。パウロは旧約聖書をヘブル語と70人訳の両方から引用しているが、ヘブル人への手紙は70人訳からだけである。パウロにとって 旧約聖書は立法であり、新約聖書に対するアンチテーゼであるが、ヘブル人への手紙では、旧約聖書は契約であり、新しい契約の影なのである。この著者の意見について、マギー博士はさらに次のように述べています。この著者の書いたものを長々と引用しましたが、それは彼の主な主題は、パウロは著者ではありえないということを示すために書かれているからです。彼の唯一の証拠は、書簡の中からの内的な証拠に基づいています。しかしここで、書簡の内的な性質を考えるにあたって、ヘブル人への手紙は本当に書簡であるのかという質問に関連して一言言っておかなければなりません。第一ヨハネの手紙を別にすれば、ヘブル人への書簡には新約聖書の他の書の印である挨拶の言葉が何もありません。ヘブル人への手紙は手紙よりもむしろ論説の形をとっています。書簡の中には長い哲学的な文章が最高に純粋な慣用句的なギリシャ語で書かれています。初代キリスト教会を代表する神学者、アレキサンドリアのクレメンスが提案しているようなヘブル語からの翻訳の痕跡はありません。この書簡がヘブル語を話すユダヤ人たちに宛てて書かれているので、クレメンスがそのように推論したのです。書簡の長さも、これが論説であることを示しているかもしれませんが、その点で著者自身が次のように書いていることにも注目してください。ヘブル人への手紙13章の22節。私はただ手短に書きました。デリツはこの書簡に関して次のような啓蒙的なコメントをしています。最初は自分たちの目の前にあるものは論説のように思えるが、特別に勧告的な言及が最も散漫で独断的な部分に織り込まれていることが、これは一部の特別なよく知られた聴衆に当てられたある種の説教であるということが分かってくる。それに対して最後の部分では説教の形式が書簡へと変わるのである。ダイスマンの定義によれば、書簡は手紙とは異なったものとされますが、その定義によって、この書簡が確かに書簡というカテゴリーに入って良いと感じます。ヘブル人への手紙の結びは、書簡のそれになっています。後で挨拶が省略されていることの理由を話しますが、これらの問題は、特にパウロが、著者であることを指示しようとするときに、著者が誰であるかという疑問に密接に結びついています。私たちはこの書が書簡であるというプラマーの意見に同意します。ヘブル人への書簡の内的な性質に関するこの部分を終えるにあたって、誰が著者であるかという決定的な証拠はないにしても、この書簡が、公正と堂々とした概念において新約聖書の中の傑作であることに注目しなければなりません。提案と暗示だけがこの問題に光を当てます。パウロが著者であることを弁護するなら、私たちはパウロが著者であることを指し示す提案と暗示とを示す約束をしなければなりません。でも私たちは証拠は明確であると独断的に述べることはしません。さてヘブル人への手紙が書かれたとされる最も後の日付は96年です。最も早い日付についてはそれほど簡単に決めることはできません。パウロの他の書簡に依存すれば50年以降に書かれたはずです。すべての批判家たちは、この二つの時点の間に日付を定めています。モファットは、クレメンス、殉教者ユスティノス、エルメス、そしてテルトリアルヌスは、この書簡を知っていて、そこから引用したことを示しています。クレメンスはこの書簡からかなり長い引用をしました。 2世紀までにはこの書簡は広く流通し読まれていました。リースは日付を80年頃とし、モファットは85年頃としています。ただしヘブル人への手紙は70年のエルサレム崩壊の前に書かれたに違いありません。なぜならこの当時行われていた旧約聖書の儀式が常に言及されており、もしエルサレム崩壊の後であったなら、確かに宮の崩壊が言及されていたに違いないからです。議論を注意深く論証してみると、日付をエルサレム崩壊の後に置く人たちは、なぜ著者がその破局についての言及を省略したのかという質問に満足のいく答えを出していないということを私たちに十分納得させてはくれません。E. スカイラー・イングリッシュは次のように書いています。同時にこの書簡が70年のエルサレム崩壊の前に書かれたことは明らかである。この書簡が書かれた時には、まだモーセの指導したことが守られていた。祭司たちは律法に従って生贄を捧げていたのである。だからヘブル人への手紙8章の3節から6節には次のように書かれているのである。すべて大祭司は捧げ物と生贄とを捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら決して祭司とはならないでしょう。律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとした時、神から蜜毛を受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って全てのものを作りなさい。そして宮はまだ立っていた。だからヘブル人への手紙13章の11節から12節には次のように書かれている。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。以上のような理由で、宮はこの時確かにエルサレムにあったのである。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は永遠に存在される変わることのない完全な祭司、キリストというテーマで、ヘブル人への手紙7章23節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。